境界線上の奏で第1話孤独なパズル。大学の法医学部時代、先輩にキャンプに連れて行ってもらったのをきっかけに、イサミ・カナデこと私は以来ソロキャンプにはまってしまった。これはとある非科学的な現象のせいで、将来観察員になる夢を諦めた私の一人旅の回顧録だ。私は今 H 県 N 山岳のふもとでソロキャンプを満喫していた。大学を卒業し警察官を夢見ていた私は、自分の得意体質のせいで夢を諦めることになった。その失意の最中、私を救ってくれたのがこの一人旅だ。女の一人旅など危険だと厳格な両親には反対されたが、もともと人付き合いも下手くそな私にとって唯一残されたパーソナルスペース、そうそう諦められるものではない。マイクロストーブのガスを止め、クッカーを手に取る。煮詰めたホットチリを一口含み、至福の笑みを浮かべた。まだ肌寒い3月の夜、少しピリ辛のチリが体を温めてくれる。白い吐息が夜空にふわりと舞い、満天に輝く星々に降りかかるようにして消えていく。私は遅めの食事を済ませると、ローチェアに深々と腰掛け、読書タイムへと移った。入れたてのコーヒーと焚き火さえあればいくらでも時間は潰せるが、やはり旅のお供には本は欠かせない。しばしの安らぎ。やがて目元に疲れを覚え、眼鏡を外し目をこする。そろそろ寝るかな。背伸びをし、寝る前にトイレに行くことにした。女のソロキャンプで一番面倒なのはこれだ。一応簡易式トイレを車に積んではいるが、やはりトイレだけは文明の力に頼らざるを得ない。ここに来る前、あらかじめチェックしておいた国道沿いにある公衆トイレを目指す。歩いて約10分の道程。懐中電灯を照らしながら進んでいくと、やがて目的の場所にたどり着いた。が、なんだ。こじんまりとした公衆トイレの脇に黒いセダンが1台止まっていた。車中泊か何かだろうか。ドライブがてら休憩というのも珍しくはない。もしトイレに誰かいるのなら気恥ずかしいと思い、私は慌てて懐中電灯を切った。遠目に車内を見回す。人はいなさそうだが、いや、いた。どうやら座席を倒して寝ているようだ。ならばと思い足を一歩踏み出した瞬間、私は即座にその歩みを止めた。待て、なんだあの煙は。車内に立ち込めるうっすらとした煙が見て取れた。思わず嫌な予感がし、即座に方向を変え車へと駆け寄った。車のドアに手をかける。鍵はかかっていない。急いで開き、男性に目をやる。スーツを着た男性が座席を倒しぐったりとしている。おい、怒鳴るように声をかけ、左手首を取り脈拍を確認し、男の胸に耳を当てた。脈がない。心肺も停止。唇もわずかに紫がかっていた。ふと助手席に目をやると、ほぼ灰になりかけた七輪が置いてあった。男性の足元には いくつかの錠剤とアルコール類の空き缶が何本も転がっている。
くそ。
助手席を叩き、私は下唇を噛みしめた。スマホを手に取り110番に通報すると、状況と場所を即座に伝えた。死亡は医者が確認するまで断定はできない。だが、この状況を見る限り死んでいることは明らか。深く息を吐き、自分の手を見た。かすかに震えている。法医学時代に何度か遺体解剖に携わったが、こうして事件として死体と関わることは初めてだ。これがリアルってやつなんだな。両手をぎゅっと握りしめ、あたりを再確認する。七輪の横にはマッチの箱、スナックか何かの店名が明記されていた。一応こういった場合、現場保存が優先されるため手には取れない。あくまでも視線だけを動かし車内を見ます。やがて一通り見終えると、私は車からそっと離れた。ポケットからタバコを取り出し、ジッポーで火をつける。吸い込んだ煙を一気に吐く。口の中がザラザラし、案の定タバコはまずかった。大学時代に覚えたのだが、やはり未だにうまくはない。だが、困惑した気分をリセットするにはちょうどいい。頭のもやも少し晴れる気がする。タバコをもみ消し携帯灰皿にしまうと、遠くから緊急車両の音がした。パトカーだ。車に近づき近くまで寄って止まった。警官が二人降りてくると、私の元へと駆け寄ってきた。あなたが通報者？
はい。
ちょっといろいろ聞きたいのでいいですか？
わかりました。
私がうなずくと、警官がもう一人に合図を送った。すると、その警官は車内を念入りに確認し始める。その間、私はもう一人の警官に詳しく状況を話した。
自殺で間違いないでしょうね。ここたまにあるから。
車内にいた警官がそう言いながら落胆した様子で戻ってきた。
本部に報告してきます。救急車は出動中だったため少し遅れますが、もうじき来るでしょう。
わかった、頼む。それではお嬢さん。
お嬢？
思わず言いかけた警官をにらみつけてしまった。
ああ、ええ。あなたは一応第一発見者ということになりますので、とりあえず連絡先と身分証等を確認させていただきたいのですが。
はあ、わかりました。
私は肩を落としながら警官の指示に従った。やがて用も済み、警官に今日はもう引き取ってもいいと言われた頃、救急車のサイレン音が近づいてきた。キャンプ地へ戻ろうと歩き出す。救急車とすれ違い、背後で慌ただしさが増していく。やれやれとため息をつき、やるせない気持ちで軽く背後を振り向いた時だった。救急隊員が担架で男性の死体を運んでいく。それを警官二人が補助していた。が、一人だけ、不自然に車両の横で立ち尽くす人影がゆらりとあった。
なんだ、あの影は。
暗い、どこまでも暗い影。闇夜だというのにその暗さがあまりに濃いため、逆に影が際立って見える。
影が不自然に揺れ動く。やがてそれはうごめくように揺らめき形を成していった。ごくりと喉が鳴った。悪寒が背中をなぞるようにして襲ってくる。唐突な恐怖にすくみ上がりそうな自分を震える両手で抑え込んだ。以前にも見たことがある。医学を志した者として絶対に見てはいけないもの。非科学的な現象、妄想や幻覚、精神理念上にしか存在を許されていないもの。あんなものがあっていいはずがない。いや、存在してはならない。私は遠い過去、あれが見えてしまったせいで夢を諦めたのだ。非科学的な現象を認めざるを得ない自分に落胆し、科学を信じきれなかった自分に失望したから。影はそんな私を嘲笑うかのように形を変えていき、やがてスーツを着た男へと変貌した。正気のない死人のような顔。車内でぐったりとしていたあの男性うり二つの姿に、周りには男が見えていないようだ。まるで私だけがその存在を目視することを許されたかのような状況。男はゆっくりと片手を上げ車内を指さす。なんだ、何が言いたい。よく見ろ、そう言いたいのだろうか。怯えと恐怖入り混じる思いの中、私はふと湧き上がるもう一つの衝動に、自分が抑えられない気持ちでいたことに気がついた。怒りだ。ふつふつと腹の底から煮えたぎるような感覚。私の夢を奪いながらも、私にだけ何かを主張してくるこいつに、私は言い知れぬ怒りを感じていたのだ。マニュアル通りの蘇生法を繰り返す救急隊員。自殺なんてと落胆し、同僚と話し込む警官たち。それらを素通りし、車へと近づく。ついでに立ち尽くす男の影もガン無視してやった。ドアが開いたままの車内をもう一度覗き込む。なんだ、何があるって言うんだ。イライラを募らせ、危機迫る勢いで見回す。やがて背後から私の行動に気がついた警官たちが駆け寄って背後でわめき出した。ダメだよ、近づいちゃ。触らないでください。両脇を絡め取られ、車内から引きずり出される。だがその瞬間、私は空白のパズルを見つけたような感覚に陥った。心の底でゆっくりと最後のピースがはまる。マッチ棒がない。
君、何を言って…う
っ！私は聞き返す警官の襟首を勢いで掴んだ。そして鼻先が当たりそうなほど顔を近づけて口を開く。車内でマッチを使い練炭自殺を図ったのなら、なぜ火をつけたはずのマッチ棒が車内にないんだ。なぜ箱だけが車内に残されてる。本当に自殺なのか。その言葉に警官たちはハッとして急いで車内へと戻っていった。私は怒りをぶつけたせいか、一気に気が抜けてしまい、その場に座り込んでしまった。
ざまあ見ろ。
顔を上げ影に視線を移す。男の姿はもうそこにはなかった。
その後、先ほどのことを厳重に注意&叱咤された私は、ようやく解放され、キャンプ場へと帰路に着いた。別れ際、警官たちは事件の協力に感謝することを私に伝えてきたが、その顔は少し晴れた顔をしているようにも見えた。冷めたコーヒーを口にし、ローチェアに腰掛ける。焚き火に薪をくべ、揺らめく炎にじっと目をやった。また見てしまった。あれを。幽霊だのお化けだのと、非科学的な文字の羅列に嫌悪していた私が、またあれを。ポケットからタバコを取り出し、ジッポーで火をつける。煙をゆっくりと夜空に吐いた。煙はまっすぐ立ち上り、夜の闇へと吸い込まれていく。相変わらず舌がざらりとしたが、そこまでまずくはない。苦いな。私はぼそりとこぼすように言って、暗闇の中、怪しく揺らめく炎をいつまでも見つめ続けた。以上、境界線上の奏、第1話、孤独なパズルという話でございました。